広報伊万里第656号2008年10月号です。爽やかな青空が高く広がっています。10月は衣替えの月です。中学生高校生がこれまでの夏服の白から一斉に黒や紺色の制服姿に変わり、颯爽と登校しています。道行く人もシックな装いになり、その胸元の赤い羽が鮮やかです。皆様、おかわりございませんか。今月の表紙は伊万里中学校牧寺幸恵さんが大きな筆を使って力強く日中友好と書いた作品が、大連市の少年の作品とともに写っている写真です。これは伊万里市国際交流協会設立20周年を記念して、伊万里市大連市青少年友好交流訪問団24人が岩永健一郎教育長を団長に、8月27日から30日までの4日間大連市を訪れました。この訪問団は書道と卓球を通して交流を深めました。今月の主な内容、特集、安全で魅力ある学校給食を目指して、頑張っています、給食センター。平成19年度決算報告、インフォメーション伊万里、スポーツ、教育と文化、みんなの広場、ほがらかページ、暮らしのチャンネル、ピノキオ木工芸表彰作品紹介となっています。
特集、安全で魅力ある学校給食を目指して、頑張っています、給食センター。学校給食は、学校教育活動の一環。児童、生徒一人一人が正しい食事のあり方や、きちんとした食習慣を身につけ、自分で健康管理できるようにすること、また、豊かな心を育み、社会性を身につけていく上で、重要な役割を果たしています。18年9月に本格稼働し、3年目を迎えた学校給食センターでは、魅力ある学校給食の提供に努めるとともに、食材の安全性の確保や食中毒の防止対策を行うなど、徹底した衛生管理を行っています。さらに、鍋島文様を施した強化磁器食器を使用することで、焼き物の里伊万里の歴史や、伝統文化への理解を深め、郷土への愛着と誇りを持たせることにも取り組んでいます。今回は、より良い学校給食センター作りについて考えていきます。国産食品、中でも地元産食材をできるだけ使用し、遺伝子組み換え食品や有害・不要な添加物の使用を抑えるなど、食材の安全性を重視しています。学校給食センター施設内では、衛生管理を強化するため、HACCP システムを導入し、安全・安心な給食の提供に努めています。この HACCP とは、食品加工の製造過程において、あらかじめ危険性を予測して、それを防止するための重要な管理ポイントを継続的に監視・記録し、異常が認められたらすぐに対策を取って解決する、不良製品の出荷を未然に防ぐシステムです。学校給食センターでは、国が定めた学校給食衛生管理基準や、佐賀県教育委員会が定めた学校給食の手引きに沿って、衛生管理に努めています。食材や製品は、公的機関が安全性を確認したものを使用。中でも冷凍加工した食材や製品は、財団法人佐賀県学校給食会などが斡旋するものを使用するなど、安全が確認された食材の使用に努めています。野菜や果物の農薬などの残留検査は、食品衛生法に基づき、保健福祉事務所が伊万里青果市場で定期的に抜き取り検査を行っています。また、学校給食会は、検査機関に依頼して、様々な検査を行っています。 食の教育の推進、栄養教諭や学校栄養職員が中心になって、児童・生徒が生活習慣病の予防や食事と体の関連性について関心を持つよう、食の取り方を分かりやすく指導しています。また、給食時間をはじめ、人と一緒に食事をすることを通して、責任感、自立性、相手を思いやる気持ちなどを育み、豊かな心を持ちながら社会に適応していけるよう育成指導にも努めています。一方、毎月配布している給食だおりを通して、食べ残しをなくして児童・生徒の体の成長を促したり、家庭内での会話のきっかけづくりを行うよう保護者に呼びかけています。円滑な運営。学校給食センターはPFI 方式による整備手法で建設し、維持管理や配送業務までを含んだ長期的な事業契約を結んでいます。この PFI 方式とは、民間の資金やノウハウ、技術を使って公共施設を設計、建設、維持管理、運営する手法のことです。運営については、伊万里市学校給食運営委員会が学校給食の企画や給食費会計などを受け持ち、円滑な運営を行っています。また、資源循環型社会構築への取り組みとして、18年から給食調理後の廃棄する食用油を再生業者へ引き渡し、バイオディーゼル燃料として再生しています。今年度からはこれまで焼却していた牛乳パックのリサイクルにも取り組んでいます。給食のできるまでと食べた後、献立作成は毎月学校栄養職員と学校栄養教諭が行っています。主食の米、パン、牛乳と副食のおかずを基本とし、バランスよく栄養が取れるように努めています。給食食材、特に牛乳、乳製品、小麦、食用油やいろいろな物資が高騰してきています。そこで値上げされていない食材を活用し、工夫を凝らしています。納品される食材は、学校栄養職員と調理員が数量や品質などをチェックします。納品された野菜は、根を落としたり、皮を剥いたりした後、3層になったシンクで3回ずつ洗い、スライサーで切ります。調理は、蒸気釜で行います。一つの釜で、1000人から1200人分調理しています。肉、魚など揚げ物は下味をつけて連続揚げ物機で揚げ、焼き物は下味をつけて鉄板に並べ連続焼き物機で焼いています。サラダなどの和え物は、切った野菜などを蒸気釜で湯通しした後、真空冷却し和えます。配送は全部で220クラス、クラスごとに、料理ごとに缶に入れ、コンテナに詰め込み、各学校に配送します。朝9時に学校に食器やトレーの入ったコンテナを配送し、11時過ぎには出来たての給食の入ったコンテナを配送しています。給食が終わったら、学校から回収し、食器、トレー、しゃもじ、箸、コンテナなど全てを洗浄し、翌日のために数を確認してカゴに入れ、コンテナに収め、熱風消毒します。ご飯は週3回、直接センターで炊飯しています。市内で収穫された一等米、2学期からは新米を各町月替わりで炊き、今月は〇〇町産コシヒカリです、などと校内放送で紹介しています。伊万里市では、19年にふるさと食材伊万里の日を制定し、旬の農産物や地元産品を数多く取り入れた献立を月に2回実施し、児童・生徒に地域農業への理解を深め、自然の恩恵や食に関わる人々への感謝の心を育んでいます。伊万里の特産品である水菜やきゅうりは常に伊万里産のものを使用しています。その他、大根、かぼちゃ、アスパラガス、キャベツ、玉ねぎなどは、伊万里産が出回るときは、積極的に使用しています。精肉、豆腐、こんにゃく、かまぼこ類など、 地元で作られているものはできるだけ地元のものを仕入れています。もっとたくさんの伊万里産食材を使用したいのですが、時期によっては6000食分に必要な量の確保が難しかったり、サイズや品質が均一でなかったりするため、他の産地のものを使っているのが実情です。伊万里の将来を担う子どもたちのため、今後も青果市場や青果物納入業者と毎月話し合いを行うなど、より多くの伊万里産食材を使用し、より魅力あるふるさと食材伊万里の日の給食を提供するように努めていきます。ここで9月17日水曜のメニューを紹介します。ご飯、鶏肉のごま焼き、味噌汁、かぼちゃサラダ、牛乳。このうち伊万里で収穫・加工された食べ物は、米、若鶏もも肉、卵、きゅうり、玉ねぎ、かぼちゃ、干し椎茸、味噌、煮干し。全17種類中9種類が伊万里産。重量では1361kg のうち、伊万里産は1071kg で、割合は 78.7% でした。この日、東山城町産コシヒカリを食べた東山城小学校6年生にインタビューしました。山口隆くん、普段の給食のお米と食感が違ってうまいです。かぼちゃもホクホクしておいしい。さすが伊万里さんと思います。前田周樹くん、なんかいつもの給食と違う感じがする。お米はもちもちしておいしいです。何杯でもおかわりしたいです。特集最後に、学校給食センター調理係長、榎本武美さんに伺います。当初は新しい調理機械などに戸惑い、強化磁気食器などの洗浄に追われ、夜までかかったことを思い出します。ミーティングを重ね、より良い改善を行い、実践を積んできて、ようやく軌道に乗ってきたと感じています。まだまだ課題はたくさんあります。伊万里の子どもたちが安全で美味しい給食を食べられるよう、これからも職員一同努力し、また給食調理を通して食育にもお手伝いできるよう頑張っていきますので、よろしくお願いします。榎本さんでした。以上、問い合わせ先は学校給食センター。電話21-2220。これで特集を終わります。
19年度決算報告一般会計。皆さんの税金をはじめ、国・県からの補助金や交付金などを財源として、福祉・教育・土木・農林水産など皆さんに一番身近な事業を行っています。歳入総額236億5572万円に対し、歳出総額は233億3793万円です。その差は3億1779万円で、翌年度へ繰り越すべき財源3155万円を差し引くと、2億8624万円の黒字決算となりました。歳入、18年度に比べて 14.5% 増加しました。市税など市が独自に確保できる自主財源と、国や県から交付される補助金、交付金などの依存財源に分けられます。自主財源の総額は101億2165万円で、全体の 42.8% を占めていて、18年度に比べて 22.7% 増加しています。うち市税は78億4712万円で 38.9% の増加となっています。依存財源の総額は135億3407万円で 57.2% を占めていて、18年度に比べて 9.1% 増加しました。うち地方交付税等は63億3281万円で 7.0% の減少となっています。歳出、 2018年度に比べて 13.9% 増加しています。性質別に見ると、人件費などの義務的経費と、普通建設事業などの投資的経費、物件費などの消費的経費とその他の経費に分けられます。このうち義務的経費は110億4425万円で全体の 47.3% を占め、18年度に比べて 1.8% の増加となっています。うち人件費は49億4196万円で 2.2% の増加となっています。投資的経費は39億1644万円で 16.8% を占め、18年度に比べて 64.1% の増加となっています。うち、普通建設事業費は18億173万円で 12.4% の減少となっています。消費的経費は38億1703万円で全体の 16.4% を占め、18年度に比べて 2.8% の減少となっています。うち物件費は22億4117万円で 1.4% の増加となっています。その他の経費は特別会計などへの繰出金などです。45億6021万円で全体の 19.5% を占め、18年度に比べて 36.8% の増加となっています。目的別歳出。最も多いのが民生費の約60億円で、全体の 25.8% を占めています。これは社会福祉や児童福祉、生活保護費など、安定した社会生活を保障するものです。次いで、庁舎の維持管理や交通安全対策などの総務費に約40億円を要しました。このほか、借入金の元利償還金に充てる公債費に約23億円、災害復旧費に約22億円、道路や河川、公園、市街地整備などの土木費に約21億円、学校教育、社会教育、社会体育などの教育費に約19億円などを支出しました。市民一人当たりの借入金残高は85万3685円で、市民一人当たりの預金残高は5万1718円となっています。市では、財政分析手法としてバランスシート、貸借対照表を作成しています。このバランスシートによって、これまで整備された土地、建物といった資産や、資債など将来返済しなければならない負債、返済を要しない消費資産の情報が把握できます。普通会計のバランスシート、税金などの使い道の借り方、資産、有形固定資産、593億6500万円、市民一人当たり約102万円、投資など、64億9400万円、市民一人当たり約11万円、流動資産、28億4300万円、市民一人当たり約5万円。資産合計、687億200万円、市民一人当たり約118万円。財源の調達方法の貸し方、負債、固定負債、流動負債、負債合計、265億円。市民一人当たり約46万円。消費資産、国庫支出金、県支出金、一般財源など、 賞味資産合計422億200万円、市民1人当たり約72万円、負債賞味資産合計687億200万円、市民1人当たり約118万円。バランスシートからわかること、19年度末に伊万里市が持っている資産は約687億円ですが、これを築くため市は約265億円の負債を抱えています。負債は将来の世代が負担することになる金額を表すものですが、これに対しこれまでの世代がすでに負担した金額を表すのが賞味資産です。わかりやすく説明するために、一人当たりの金額を10倍し、4人家族に換算すると約4080万円の価値のある土地付きマイホームに住み、貯金や手持ちの現金合わせて約640万円を持っているが、まだ借金が約1840万円残っている状態になります。財政の早期健全化および財政の再生並びに公営企業の経営健全化を図ることを目的に、19年6月に制定された地方公共団体の財政健全化に関する法律に基づき、伊万里市では5つの指標を公表しています。一般会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率、実質赤字比率、全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率、連結実質赤字比率、一般会計が負担する元利償還金及び純元利償還金の標準財政規模に対する比率、実質公債費比率、一般会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率、将来負担比率の4種類の健全化判断比率、いずれの指標についても早期健全化財政再生基準を下回り問題ありません。5つ目の資金不足比率、各公営企業における資金不足比率については、19年度決算において、資金不足を生じた公営企業はないため、該当ありません。公営企業とは、病院事業、水道事業、工業用水道事業の企業会計と、公共下水道事業、農業集落排水事業、立花台地開発事業の特別会計を言います。以上、詳しいことは、財政課、電話 23-2112 までお尋ねください。インフォメーション伊万里、長寿医療制度、後期高齢者医療制度のお知らせ。10月より、会社の健康保険などの被扶養者であった方の保険料の納付が始まります。会社の健康保険などに加入する配偶者や子どもの扶養に入っていた方が新たに長寿医療制度に加入する場合は、2年間所得割が免除され、均等割が半額になります。20年度の保険料について変更を行いました。次の方の保険料をさらに軽減します。均等割額が7割軽減されていた方は 8.5 割軽減になります。例えば保険料が年額 14,200 円の方は 6,900 円になります。付加の元となる所得金額が58万円以下の方は 5 割軽減になります。これらのことについては、手続きをしていただく必要はありません。 次のような方は、年金からの引き落としだけでなく、保険料の口座振替も可能になりました。1. 国民健康保険料をこの2年間、滞納なく納めていた方は、ご自分の口座から。2. 年金収入が180万円未満の方で、代わりに納めてくれる配偶者や世帯主がいる方は、その方の口座から引き落とせます。ご希望の方は、市役所の窓口で手続きをしてください。問い合わせ先、長寿社会課医療保険係、電話 23-2153。 市民の皆さんへ、健康管理のため、年1回は健康診断を受けましょう。問い合わせ先、健康づくり課、電話 22-3916。 鶴の監視ボランティアを募集します。申し込み期限31日。なお、期限後も随時受け付けます。詳しくは、農産漁村整備課、電話 23-2591 へお尋ねください。10月は九州統一マイバッグキャンペーン強化月間です。買い物の時にはレジ袋の受け取りを極力避け、家庭内にある買い物袋、マイバッグを持参することでレジ袋の削減に努めましょう。問い合わせ先、環境課、電話 23-2145。秋は高価格オキシダント濃度が高くなる日が多くなる傾向にあります。濃度が高くなると、佐賀県から高価格オキシダント注意報が発令されます。屋外で活動するときは、目や喉が痛むなどの症状が出る場合がありますので、ご注意ください。問い合わせ先、環境課、電話 23-2144。市民センターカルチャー入門講座、伝統芸能、和太鼓教室に参加しませんか。11月から1月まで全10回、受講料は障害保険料を含んで2000円。申し込み期限31日。問い合わせ先、市民センター、電話 22-3911。
スポーツです。8月29日と30日に東京国立競技場で行われた第24回全国小学生陸上競技交流大会で、南畑小5年の池田恵那さんが小学5年女子100メートルの部で堂々の5位に入賞しました。4月27日から8月10日まで第35回伊万里市民早朝ソフトボール大会が国見台球技場などで行われました。市民スポーツ、8日水曜市ローレンシルバー体育大会が9時半から国見台球技場で、11日土曜と12日日曜議長期争奪中学生野球大会が8時から国見台野球場で、11日土曜、小学校陸上運動大会が8時15分から国見台陸上競技場で、12日日曜、市協会長杯バレーボール秋季大会が9時から国見台体育館で、13日月曜、国見台陸上競技カーニバルが9時から国見台陸上競技場で、18日土曜と19日日曜、第61回県民体育大会が8時50分から伊万里市と西松浦郡で、11月1日土曜から3日月曜、市長期争奪高校野球秋季大会が国見台野球場で、3日月曜、伊勢地区中学生新人ソフトテニス大会が8時半から国見台定休場でそれぞれ行われます。町民スポーツ、 12日日曜、立花地区町民運動会、8時から立花小学校で、東山城町民体育大会、8時半から東山城小学校で、13日月曜、波多津町健康づくり大会、8時半から波多津公民館ほかで、26日日曜、大川地町民ゲートボール大会が8時から大川地小学校で、夢岬クロスカントリー大会が9時から伊万里夢岬公園で、南畑町内一周駅伝大会8時半から、大坪地区町民運動会が8時から伊万里中学校で、松浦町民グラウンドゴルフ大会が10時から松浦運動広場ほかで、11月2日日曜、松浦町健康づくり町内一周駅伝大会が1時半から、山城町民バレーボール大会が8時から山城東小学校で、やってみうだ in 大川町2008ジュニア駅伝が12時から大川町内で、東山城町民駅伝競争大会が午後東山城町内で、9日日曜、大川町内一周駅伝が9時から、波多津町内一周駅伝大会が2時から、二里町民駅伝大会が1時から、二里公民館周辺でそれぞれ行われます。教育と文化。8月28日に福岡市で行われた NHK 全国学校音楽コンクール九州大会で、伊万里小学校コーラス部が見事金賞を受賞し、3年連続の全国大会出場を決めました。この大会は10月11日に東京の NHK ホールで行われます。9月7日、ヤンキー先生としておなじみの参議院議員、吉家博之さんの講演会が市民会館でありました。吉家さんは、未来のために大人、地域が体を張って教育に取り組まなければと熱く語りました。黒川小学校のホームページが、総務省九州地方通信局などが主催する九州ウェブサイト2008の優秀賞に輝きました。なお、この学校のホームページは、第6回全日本小学校ホームページ大賞の佐賀県代表にも昨年に続いて2年連続で選ばれており、12月には大賞などが発表されます。読書を通した親子や家族の触れ合いを目的とする内読の標語を募集します。締め切りは31日。詳しくは市民図書館電話 23-4646 までお尋ねください。伊万里市男女共同参画懇話会伊万里プラザ。今年度の伊万里市の教育のキーワードは家庭教育力の向上です。ほかほか家庭は子どもたちの心に安らぎを与え、学校や地域で思い切り活躍をする原動力を育みます。仕事が忙しいから子供のことは妻に任せている、男がおしめを変えたりするもんじゃないなどとささやかれていた時代もありましたが、実際に関わってこそ育児や子育ての大変さも分かり、パートナーに対する思いやりも生まれてくると思います。また大変さと同時に喜びを感じることもいっぱいあるでしょう。仕事だけでなく家庭にも前向きな家族の姿は子どもたちにも良い影響を与えることと思います。そして何よりも自分自身を輝かせることにつながるのではないでしょうか。8月24日大川町宿地区で宿地区地蔵祭りが行われ、高さ5メートルを超す
豪華な山笠が地域を練り歩きました。この祭りは古くから宿畜で続く五穀豊穣を願う伝統行事で、昭和23年の水害で中断し、55年に再興されています。ふるさとの伝統行事をいつまでも継承していくため、今年度、財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業により、山笠の台車などの格納庫が整備されました。郷土の文化財、市民と文化財その7、ふまねき風流、伝統的な風流や念仏踊り、盆踊り、出汁などを民族芸能と言います。市内には現在30以上も伝わっています。民族芸能は地域の祭りや行事でしばしば奉納されるので、市民に最も身近な文化財の一つです。民族芸能は学術的に貴重なだけでなく、伝承に地域の多くの人々の協力や参加が必要なので、地域の人々の交流が深まり、連帯感を高める効果があります。また、民族芸能は世代間の交流を深める効果もあります。市は、貴重な民族芸能を保護するために、国の補助制度を活用して、用具の整備などを行っています。しかし、少子高齢化や過疎化、娯楽の多様化などによって、後継者不足が深刻です。ふまねき風流は、南畑町ふまねき地区に伝わっています。佐賀県で最も華麗で代表的な舞舞流として、昭和43年に佐賀県重要無形民族文化財に指定されました。ふまねき風流保存会も昭和43年に発足し、地区全員が加入しています。ふまねき地区も社会情勢の変化の影響は深刻ですが、独特の強固な師匠制度と地域ぐるみで伝統を守り続けています。みんなの広場です。8月20日、株式会社名村造船所が建造していた貨物船の命名引き渡し式が行われました。式に招かれた黒川小の児童170人を代表して、井出和樹君が本船をエナジーピクシス、羅針盤と命名すると読み上げた後、セレモニーが盛大に行われました。8月21日、雨乞い豊作祈願の踊りとして、900年代東山城町脇野地区に伝わる脇野の大念仏が、宝石寺で奉納されました。8月22日、第2回伊万里ロマン大学が開かれ、作家の落合恵子さんが市民会館で講演し、長生きしたことが不幸にならない社会づくりが必要と熱弁を振るいました。9月6日、伊万里那市の放水祭り開催中のこの日、今年度4回目となる畑の中のレストランが開催されました。9月13日、市国際交流協会設立20周年を記念して、イギリス人落語家ライアン・キチジスさんの何話の英語落語が市民センターでありました。9月13日、国登録有形文化財の前岳住宅で昨年に続き2回目となるお月見コンサートが開かれました。9月14日、波多津港祭りが波多津漁港で開催され、市内外から詰めかけた大勢の家族連れなどで賑わいました。
ほがらかページです。敬老の日を挟んで9月5日と16日、市内男女の最高齢者を塚部市長が訪問し、記念品を贈呈しました。女性の最高齢者は、伊万里町の大滝久美さん、105歳。95歳までおよそ50年にわたり、佐世保市で小料理屋を夫婦で営んでいました。 三女の山口鈴子さんは、長生きの秘訣は日本酒を毎晩ほんの少しだけ飲んでいたのが良かったのかも、こんなに長生きしてくれてありがたいと語っていました。男性の最高齢者は東山城町の辻本寛一さん101歳。少し耳が遠いほかは健康状態も良好で元気そのものです。長生きの秘訣はよく働き、よく食べることと笑顔で答える辻本さん。8月28日に市民会館で第37回老人福祉大会が開催され、たくさんの参加者でにぎわいました。式典では牧島保育園の丸田翔太郎君と松尾あかりさんが、元気で長生きしてくださいとお祝いの言葉を送りました。また会員の作品展も開催され、150人が出品しました。9月16日、市老人クラブ連合会から交通安全マスコット人形400個が市交通対策協議会に贈呈されました。方言のぬくもりを伝えたい、伊万里の方言で綴る短歌集その3、農繁期仕事に追われ陳なえて、客たびれて一杯の酒、秋風やアンネシャンとアンシャン、トッポ積みにて I love you、 釜屋にてだご汁こさえ帰り待つ、楽しい縁地秋の夕鍋、食べよう朝ごはん、朝ごはんは体を温め頭を働かせる効果があり、一日のリズムを作ります。特に仕事を持つ人、子供や学生は欠かすことのできない一日の活動源です。2月に行った親子で作る朝ごはんコンクールの入賞作品の中から、東山城町山口沙織さんとお母さんの簡単レシピをご紹介します。油揚げのひじき、納豆包み、材料2人分です。油揚げ2枚、ひじき昆布5グラム、きくらげ、人参少々、だし汁、醤油、酒、砂糖適量。作り方、油揚げを半分に切り、袋にして熱湯をかける。水に戻したひじき昆布、きくらげ、人参を炒め、だし汁、酒、醤油、砂糖で汁気がなくなるまで煮る。みじん切りのネギと納豆を混ぜ、油揚げに納豆とひじきを詰め、オーブントースターでカリッと焼いて出来上がりです。我が家のアルバム、新店長2区の徳田義則さん、佳代子さんの長男光くん、3歳10ヶ月です。僕はゴーオンジャーが大好き。最近は自転車にはまっています。パパ、大きい自転車に早く乗れるよう頑張ります。ママの作るハンバーグは世界で一番おいしいです。パパ、ママ大好き。お母さんから一言、いつもひょうきんで家の中を明るくしてくれる光くん、いつまでも元気で心優しい光くんでいてね。目がパッチリ、手のひらをほっぺにあってにっこり顔の光くんです。ほほえみさん、東山城町里の西田真奈美さん23歳、身体障害者施設瑠璃公園に勤務して3年目になります。入所者の皆さんの笑顔をたくさん出せるような職員になりたいと思っています。趣味は料理です。現在お母さんの特製肉じゃがを勉強中です。少し早い花嫁修行中です。やってみたいことは沖縄に旅行に行ってみたいです。好きなタイプは笑顔が可愛くて一緒にいて楽しい人。現在彼氏募集中です。髪を頭の上で一つにお団子にまとめて、首にはスカーフを巻き、 笑顔が素敵なまなみさんです。
代わって暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。あなたも里親になってみませんか。里親制度とは、虐待や養育者の都合など様々な理由で家庭で養育ができなくなった子どもさんを社会的に養育する制度の一つです。里親になるには特別な資格などはありません。ただ子どもを家庭的な雰囲気で温かく育てていただける普通の家庭であることが条件になります。申し込みをいただいた後、児童相談所が面接調査を行い里親さんと認定します。問い合わせ先、佐賀県中央児童相談所、電話 0952-26-1212。 無料調停相談会を15日水曜10時から3時まで市民センターで開催します。一人で悩まないで気軽に相談してみませんか。相談内容は、金銭貸借、土地建物、交通事故、相続、夫婦関係、その他。秘密は厳守します。相談員は弁護士及び民事と家事の調停委員。問い合わせ先、伊万里簡易裁判所内、伊万里調停協会、電話 23-3340。 子育て支援センターに遊びに来ませんか。終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な工作などを行うつくしんぼランドは15日水曜10時から正午まで南畑公民館であります。申し込みが必要です。終演前の乳幼児とその保護者の親子遊びの広場、ワクワク広場は毎週月曜、火曜、木曜、金曜の10時から3時まで子育て支援センターポッポで行っています。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 今年4月から来年3月末日までに住宅用太陽光発電設備を設置された人へ助成します。申し込み締め切りは来年3月31日。問い合わせ先、佐賀県地球温暖化対策課、電話 0952-25-7474。 10月は土地月間です。一定面積以上の土地について売買などの取引をした場合には、国土利用計画法により契約締結後2週間以内に買い主が土地の利用目的及び取引価格などを届け出なければなりません。県では審査し、場合によっては利用目的の変更を勧告することがあります。届け出をしなかったり偽りの届け出をすると罰則が課せられることがあります。詳しくは企画政策課、電話 23-2124 へお尋ねください。伊万里市では度重なる盗掘から釜跡を守るため、6月の市議会で伊万里市文化財保護条例を改正し、10月1日施行。主な改正点は、罰則を強化し、1年以下の懲役、もしくは禁錮、または20万円以下の罰金、もしくは科料としました。問い合わせ先、障害学習課、電話 23-3186。舞台劇の上演とパネルディスカッションが11日土曜、佐賀市文化会館中ホールであります。問い合わせ先、江口行政書士事務所、電話 22-7708。 10月1日から犬や猫の飼い主の義務が変わりました。6匹以上の犬や猫を飼う人は、県への届け出が必要です。土佐犬などの大型犬を飼う人は、檻の中で飼い、標識をつけることが必要です。引き取りは保健福祉事務所のみで、手数料が必要です。問い合わせ先、伊万里保健福祉事務所、電話 23-2424。 2101。取引や証明に使用される秤の使用者は、その精度を確認するため、計量法で2年に1回の定期検査が義務付けられています。日程など詳しいことは、商工観光課、電話 23-2110 へお尋ねください。毎週火曜、市役所では午後7時まで、住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化防止対策、ふんわりアクセル e スタート、車の発進時5秒間の省エネ意識、5秒間で時速 20km 程度になるようにゆっくり加速すれば、年間で 83.57 リットルの省エネ、二酸化炭素 194kg の削減につながります。不要な荷物は積まずに走行、エアコンの使用を控えめにすれば、燃料面でも経済的です。タイヤの空気圧もこまめにチェックしましょう。公共交通機関の利用を心がけましょう。問い合わせ先、環境課、電話 23-2144。次は募集です。やってみうだ2008 in 大川町が、11月2日日曜、大川運動広場であります。第6回佐賀県玉入れ選手権大会は、1チーム3000円の参加料が必要です。問い合わせ先、大川公民館、電話 29-2001。若者自立支援セミナーの募集。職業ふれあいセミナー、食品小売業は、16日2時から4時まで。自分磨きセミナー、自己分析で客観的に自分を見つめるは、23日2時から4時まであります。会場はいずれも佐賀市です。問い合わせ先、独立法人雇用能力開発機構佐賀センター、電話 0952-26-9498。 第6回畑の中のレストランが19日日曜あります。参加費は1500円。申し込み期限は14日。問い合わせ先、農業振興課、電話 23-2557。来年9月30日までを登録期間として、市が発注する契約金額が50万円未満の小規模な工事や修繕の契約をする小規模契約希望者登録制度を受け付けています。今回、対象業務に、草刈り、樹木剪定、害虫駆除などの簡易な業務委託を追加します。詳しいことは、契約管理課、電話 23-2176 へお尋ねください。黒神山清掃登山に参加しませんか？日時は11月23日日曜9時出発です。問い合わせ先、商工観光課、電話 23-2110。10月の行事予定、市民会館、12日日曜、日本舞踊公演、11時から3000円。25日土曜、沖縄歌舞団公演、琉球舞踏の花、今ここに、6時半開演、2000円。31日金曜、伊万里ロマン大学第3回講座、元宮城県知事、浅野史郎さん講演会、7時から会員制。市民図書館、名画上映会第3の男、19日日曜と29日水曜、いずれも2時半から。16日まで特別整理のため休館します。この期間中は資料の貸し出し、予約など、また資料に関するお問い合わせには対応できない場合がありますので、ご了承ください。この他の休館日は20日と27日の月曜です。10月の市民相談。会場は市役所1階市民相談コーナー。時間は10時から3時まで。無料で秘密厳守です。弁護士による法律相談は第2と第4水曜。司法書士による暮らしのトラブル相談は第1木曜。 交渉人による暮らしの知恵相談は第3木曜。いずれも予約が必要です。市民サービス係まで予約してください。電話は 23-2136。 行政相談は第3金曜。人権相談は第1と第3火曜。消費生活相談は毎週月曜、水曜、金曜。ただし13日の体育の日は14日に振り替えます。社会保険相談は市民ロビー前の面接室。毎週金曜9時半から3時まで。健康相談は市民ロビーで、毎月第1火曜1時半から3時まで。新商社相談は市民ロビーで、毎月第4月曜10時から3時まで。一人で悩まずご相談ください。海外懸賞金に注意。申し込みもしていないのに、海外の未払い懸賞金の支払い通知として、いかにも懸賞金が当たったような通知が来ます。懸賞金を受け取るための登録としてお金の請求があり、支払いについてカードを利用すると口座から引き落としが続く場合もあります。不当請求の一種と思われますのでご注意ください。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2136。 第44回仲良し運動会が12日日曜10時から京成中学校運動場で開催されます。これで暮らしのチャンネルを終わります。
ピノキオ木工芸作品コンクール表彰。夏休みに子どもたちに木に親しんでもらおうと、市内の小学生を対象に木工芸作品コンクールが開かれました。コンクールにはテーマ部門とフリー部門に合わせて116点の応募がありました。テーマ部門の最優秀賞は、立花賞4年、西山ゆかりさんのおいしい楽しい机。優秀賞は、ミリ賞2年、牧瀬健人さんのマグロ漁船。フリー部門最優秀賞は、大坪賞6年、古川タスクさん、ポスト。優秀賞は、ミリ賞3年、長浜ゆり子さんのハートの小物入れでした。9月1日現在の人の動き、男 27,843 人、女 35,23 人、合わせて 58,366 人で、前月に比べ16人増えています。なお世帯数は、21,655 世帯で、前月に比べ33世帯増えています。これで広報伊万里10月号を終わります。